陽次郎のどうでもいい話。今週も張り切っていきましょう。陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。先週はなかなかに密度の濃い1週間でしたね。非常に濃密な1週間でした。ラジオの出演があったり、セミナーの講師をやったり、あとね、飲み会なんかも続きまして、まあいろいろと刺激の多い1週間でした。12月になったのでね、こういう飲みの席なんかもいくつかスケジュール予定に入っていまして、コロナの影響というものがだいぶ緩和されてきたところで、これはこれでいいことなのかなと思うんだけれども、まあだいたい頭痛いだのね、気持ち悪いだの、二日酔いの症状が長引きますので、あまり深酒しないようにその辺は注意しなくちゃなんないと思っています。で、そういうね、刺激のある1週間だったもんなんで、ちょっと落ち着きたいなと、家にいる時はゆっくりしたいなと思っていて、で、そのためにも部屋の中、まあいわゆるスタジオですね、はい、スタジオをもうちょっと居心地のいいものにしなきゃと思って、ようやく重い腰を上げて部屋の掃除を始めました。まあ掃除って言ってもね、古い書類をシュレッダーにかけてゴミ袋に入れたっていう風なだけなんだけれども、まあね、紙ゴミが減ったっていうことでね、それぐらいでちょっとはすっきりしているかな。夏服がねもう真冬なのに夏物の服がですね、その辺にこう放り投げてある状態、 T シャツなんかその辺にこう放り投げてある状態なんで、これを片付けなきゃならん。まあ一個一個ね、ちょっとずつ片付けていきましょう。で、困ったのが私の積読本なんです。買っておきながら数ページ読んだだけで枕元に置いたままのもの、気軽に読もうと思ってその辺に放り投げてある雑誌類、机の上に積まれたもの、本棚に入らないっていうんで床に平積みになっているもの、こういったものがね、まあありまして、いつか読もうと思って手の届くところには置いてあるんだけれども、一向にこれらの本に手が伸びていかない。で、またなんか新しい本買ってきちゃう、雑誌を買ってきちゃう、もう溜まっていく一方だからね、電子書籍みたいなのがそういうこうね、便利なんだよっていう風なこともわかるんだけれども、なんかどうしてもやっぱ紙の本でね、こうじっくりとその一つの物語にどっぷり浸かりたいみたいな、そんな気持ちもあるんだよね。なもんだから本の整理をしようと、その自分の本棚をいじり始めて、でこう並んでいる文庫本を一旦取り出してまた戻すなんだ片付けになっていない不可解な行動ばっかりしちゃう。本を取り出して表紙見て、で、はいっつってまたこう元のところに戻している。で、ひょっとしたらその本棚に空きスペースができるんじゃないかと思うんだけれども、ただ単に本を取り出して本をまた元に戻しているだけなんで、空きスペースができることはありえない。やっていることが意味不明。そんなことを続けています。で、こうね、本の表紙を眺めてみると、あ、これなんか読んだけどどんな話だったっけっていう思いになって、で、最初の数行読んでみる。で、あ、なんかちょっと思い出したけど、なんか自分が覚えている話の内容となんか違うなって感じで、1ページ2ページとこう読み進めていく。で、おぼろげな記憶はあるけれども、ほんと細かな内容だとか、この結末ってどうなってたっけっていうの忘れてるんだよね。で、結局その本に読みふけてしまって、片付けの手が止まっている。もうそんなんばっかです。片付けようと思って本を手に取ってはそんなことをしているばっかりで、読んだ本にね、すっかり心をわしづかみにされてしまったので、今日はその話をしたいと思います。
陽次郎のどうでもいい話。
東野圭吾さんの作品が好きで、まあでも 新刊が出たらすぐ買って読むようなタイプじゃないんだけれども、まあ読みやすいし面白いし、ちょっと本でも読みたいなって思った時に文庫本を買うなり、まあ図書館で借りるなりして読んでる。そんなコアな方なファンではないとは思うんだけれども、ガリレオシリーズは一応文庫本になっているものは全部読んでいる。で、今回本棚から見つけてきたのが秘密という作品。これがね、1998年の作品だから、まあ、25年ほど前の作品になりますかね。あの広末涼子さん主演で映画化したりですとか、あとなんかドラマ化もね2回ぐらいしてるのかな。有名な作品だし、あの知っているっていう方も多いでしょうしね、あの人気の作品です。で、多分私が初めて読んだのが20年くらい前だと思うんで、まあ懐かしいなと思いながら読み始めた。でもちろん内容はすっかり忘れている。スキーバスが転落して、で乗っていた奥さんと娘さんがこうなんか入れ替わってっていうのだけは覚えていたんだけれども、入れ替わってどうなったのかとか、作品のタイトルになっている秘密がどういう形でその結びに向かっていくのかっていうのもよくわからなかったので、結構ね新鮮な気持ちで読んでみました。新たな気持ちでまたねその作品世界に没入してみたんだけども、泣けたわもうすっかり心わしづかみにされて、切ない、ああ切ないでね、まあ、これがハッピーエンドなのかな、どうなのかな、まあハッピーなのかもしれないけれども、んやりきれないわー、ああ切ないわーと思って、読み終わった後結構ぼーっとしてしまいましたね。なんかいい感じのその読後感というか、余韻に浸ってその作品を味わったっていう感じ。まあね、あの内容知ってる人も多いだろうし、ネタバレしちゃうのもなんなんで、あまり内容には突っ込まないでおこうとは思うんだけれども、その私がその20年前に読んだ時は、主人公の平助さん、平助は自分よりも年上の方だった。で、家庭を持つとか、まあ、その30代後半の生き方、悲哀みたいなものが正直ね、最初読んだ時はあまりピンとこなかった。あの主人公の杉田平助、39歳っていう設定なんだけども、で、あのあんまこうね、あ40代に近づく時のこうお父さんの心境ってこういう感じなのかなみたいなものが、なんかふわふわもやもやした感じで、まあそういうものなんだろうなっていう印象としては漠然としたものだった。で、今回読み返してみた時に、私はもうその39という年を過ぎていて、その30代40代の自分自身の姿とこの主人公杉田平助を重ねてみちゃったら、もうなんだろう、感情やら何やらいろんな気持ちが入り込んでしまって、いや辛かろう平助辛かろうに大変じゃろうにとね、あの自分の身にそんなことが起こったらもう落ち着いてなんかいられないよね、わかるよその気持ちってな感じで、ずっぽりとその物語世界に入り込んでしまった。で、これよく言われることなんだけど、その日その時代に読んだ作品が本当にその自分の心情とかね、その年齢的なものと絶妙なタイミングでこう重なったりすると、その人にとっては忘れられない作品になるっていうものがある。で、まあ流行りの高校生が読むようなね青春小説を今この年になって読んでみると、やっぱりそれはどこか人ごとな感じがして、今一つ共感できないというところがある。もうなんかね、恋でうじうじしている男子高校生が出てきたりすると、まあもう気持ちはすっかりおっさんなので、もう汚れちまってるんで、早くもう自分の気持ちを伝えればいいのにとかね、余計なのおせっかいな気持ちみたいなものがこうふわっと湧き出してくる。まあでも当時自分も高校生だった時にはきっとそのね恋愛感情みたいなものはもっとこう甘いもので酸っぱいものでね、なんかこう言葉で言い表せないようなモヤモヤみたいなものがあったと思うんだけども、まあだからそういったポイントでは今一つ共感できないっていうところがある。でも、まあ、高校生に今人気の作品ってなると、なるほど今時の高校生はこういう作品にみんな涙するのね、もう残念ながら汚れたおっさんになってしまったので、そんなピュアな恋愛とかこう読むとね、どこかひねくれた感じで読んでしまう。で、こういう読み方はあまり良くないんじゃないかなと思うんだけれども、 やっぱもうね、ちょっとこう立ち返って考えると、自分自身のその高校生の感じるようなピュアな感性ってものがないなと、まあ、そういう感性がもう失われてしまったなって思って、ちょっと寂しくなったりもする。で、年を重ねてしっくりきてるのが今松本清張作品なのね。はい、黒川の手帳だとか獣道だとかね、悪い奴らとか もうだいたいその辺のドラマ化したような、映画化したようなものも読んではいるんだけれども、なんだろうね、しっくりくるんですわ。まあ、自分が年を重ねてきたからだと思うし、ピュアな高校生がその夜の蝶に熱を上げて人生を狂わせていくおっさんの話っていうのは、まあ、これはピンとこないだろうと。で、この年になってくると、ああ、そういうこうなんだろう、要素として、はい、ね、そっちの、これ三浦淳さんは成長地獄と呼んでいたんですけども、まあ、そこにね、こう踏み込んでしまう大人の男性の男の気持ちっていうのは、まあ、分からんでもねえな。でも高校生からするとあまりピンとこないだろうし、高校生の身からすればどこか人ごとに感じるんじゃないかなと。うん。で、今回読んだ東野圭吾さんの秘密、ほんとね、なんつうんだろう、東野さん人生何周目ですかっていうくらい、フィクションって分かっていながらもどこかリアルな感じがして、そのリアルさみたいなものがすっとこう自分の腑に落ちて、フィクションなんだけれどもすごくこう現実味を感じながら物語が進んでいく、その妙なリアルさが読むものを引きつけ共感を生むんでしょうね。ないない、そんなことないないっていう風な気持ちもあるんだけども、いや、これ現実に起きたらそりゃすげえことだな、怖えことだなとかね、まあ、なんかいろいろ想像力膨らませて楽しんで読んでましたね。でも最後の最後で胸がキュッとなりましたわ。自分にもこんな風にキュッとなるような感情がまだあったんだなっていうのが、まあ、今回の読書体験での収穫でしょうかね。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい話。そんなわけで12月でございます。今年ももう1ヶ月ないんですね。なもんで今年の汚れは今年のうちにと思うのですが、全く手が止まってしまった状態で途方に暮れております。まあでもね、いい時間でしたね。ゆっくりと本を読むなんて久しぶりにいい時間だったなと。まあ最近ね、本を読むにしてもどうしてもその朗読に関連するようなものが多かった、まあ、文豪の作品だったりとかね、サクッと声に出して読める短編とか、そういうのが多かった。なのでじっくり腰を据えて時間を忘れて本を読むということも久しぶりの感覚で、ああ、うん、やっぱ紙の本いいな、あの紙の手触りと、そのそこそこの厚さのものを、こうなんだろう、最後まで読み切った時の達成感、充実感で、こうページが少なくなってくるところで早く続きが読みたいけれども、あとこれもう数ページでね、物語が終わっちゃうって感じるその寂しさで、結末に向かうにつれてのドキドキワクワク、そういうのいいね、久しぶりの感覚でしたわ。でね、読みかけの本とかさ、全く手をつけてない本が何冊かあるから、まあね、冬の間にちょっとずつ読み進めていきたいし、漫画本も積読本いっぱいあるんだよな。呪術廻戦もなんか周りではみんなが五条さんがってなってたけど、自分まだそこまで話が進んでないね、呪術廻戦も周りの盛り上がりと少し遅れてこうね、自分が盛り上がってるような感じで、まあ全然積読状態ですわ。で、これまたどうでもいい話なんだけど、このポッドキャストがですね、間もなく200回になるのね。うん、まあ別に200回だから特別なことをしようという気もないんだけれども、なんかどうでもいいことしてみようかなとかね、もやもやっとなんかやりたいなとは思っているんだけども、本当に何をしようかとか全然考えていない。まあ200回近づいてきているな、それはそれで感慨深いものがあるなと。うん、で特に何をするってのもアイデアが何一つ浮かんでこないのですが、まあね、200回になったらそれはそれはめでたいなって感じで続けていきたいと思います。そんなわけで 192回目の陽次郎のどうでもいい話、今日はこの辺で終了です。では私今日は、ちょっとお休みをいただいておりますので、この後また本棚から本を取り出す、表紙を見る、そしてまた本棚に戻すという何の生産性もない作業をコツコツやっていきたいと思います。それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。